ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
やたべ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは、
もう4月も最終週。
そうっすよ、
うん、ゴールデンウィークってことだよね。
あ、
まあ一般的には、まあ多分明日昭和の日からまあお休み入るけど、うん、2,3,4,5,6 は5連休じゃなかったっけ。確か、
うん、始まってんのか、
まあうん、まあ休める人たちはね、っていう感じよ。
うん、
まあ毎年言ってますけど、ゴールデンウィークは映画業界から始まった言葉ですから、
うん、
でも NHK は少し使い始めてる。
そうなの、言ってんの。
らしだ、公式では使わないのかも。公式っていう言い方変だけど、なんていうの、その NHK のアナウンサーさんたちがニュースでは使わないとかさ。
GW はなんか出てる気がするけど。
あ、そうなんだ、うん、もうわかるじゃん。
そう。
はい、
はい、うん、では、まあ本当ね、連そのゴールデンウィークで、はい、じゃお休みで、じゃ聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないんで、うん、
まあ明日から休みとかね。
あ、そうかそうか、うん、ね、まあそんなタイミングで聞いてくださってる方もいるかもしれませんのでね、うん、まあこの番組おじさん2人でやっておりますんで今ね。
はい、そうね。ね、はい、
はい、
で、まあでも気持ちは3人なんで。
あ、そうですよ、うん、もう本当です、はい、いますから、そこにいますから。はい、はい、でね、あの30分かつて30分番組だったのが今1時間番組になって、うん、ね、後半ミュージックコーナーやったりとか、うん、まあ僕らの、まあ、特集会やったりとか、はい、いろいろやってるわけですけども、うん、最近ミュージックコーナーずっとやってなかったんですよ。
うん、
うん、なんでかな、 あれか、あの特番やったりとか、うん、まあなんか、はい、
まあ、
で、
まあ、はい、
ミュージックコーナーやってなかったんだけど、はい、今日は後半、うん、ミュージックコーナーやってみます、
復活
なんだけど、うん、テーマはもう今年ずっと、はい、これで、はい、まあお気に入りのサントラから1曲みたいな、
はいはいはい、
もうなんか、うん、最初はなんだっけ、なんだっけな、もう何、最なんかもう最高の一曲みたいな。
じゃあ最初は一番よく聞いたサントラからっていう曲だった
の。そうそうそうそう。
でもいい、
もうそれがもう一番がもう何個もなって、
まあ、
ね、
うん、まあ一年やってれば好きなサントラ、まあ映画もそうなんだけれども、うん、サウンドトラックとしてね、
う
ん、
あの紹介しましょうと、ま
あ、LP、CD になったところでよく聞いてたよっていうところから。
うん、はい、
まあ、当然そのよく聞いてたってことは好きな映画でさ、はい、思い入れもあるわけだから、うん、ね、話したいこといっぱいあるよね、
う
ん、
っていう
ところ
です。はい、まあ、映画の番組らしくやってみたいと思いますので、はい、それが後半、今日ミュージックコーナーやってみます。
はい、
はい、では前半スタートですが、うん、じゃあまあ今日は前半は、はい、なんか喋っときたいこと喋りましょうみたいな感じからいこうと思うんですけど、はいはいはい、そうですね、どっから行きましょうかね。
4月12日の朝日新聞にちょっと載った記事から話していいですかね。
はいはい、
朝日新聞の茨城版なので全国じゃなくて、うん、まあ、茨城県版だけなんだけど、
うん、
茨城映画機構だっけかな、正式タイトル忘れちゃった。
なんか昔もそういう、ね、かつてもそんなのなんかあったような気がする、まあ、
各紙でやってるので、
ね、時々ありますよね。
茨城新聞でももちろんやってるし、産経でもやってたの知ってるし、うん、多分読売でもやってるんじゃない、
うん、で、なんかね、
でこの朝日新聞で連載が始まった第1回が4月12日土曜日、うん、あ、日曜日だ、
うん、
に桜田門外の編を取り上げてくれたんですよ、うん、でこれなんで まずね、桜田門外の編を取り上げたっていうことの前にこの記事の連載を始めようと思った記者さんの話、
う
ん、
そうですね、そうですね、
この方が、朝日新聞は水戸支局っていう言い方じゃなくて総局っていう言い方をするのね、うん、総合の総で、で、なんだっけ、三の丸庁舎の向かいに水戸 その総局があるんだけど、そこの人ではなくて砦支局の人なのよ。
おお、はいはい、
で砦支局の、まあ、ベテラン記者さんが、うん、実は二十数年前に、
うん、
この同じ内容の連載をしてたと。
お、はいはいはい、
で話を聞いたら、うん、フィルムコミッションが発足する前なんだって、
うん、
だ相当古い作品の、うん、茨城の ロケされた映画をやってたと、
その記事見たい
見たいよね、うん、めちゃめちゃ見たいですという話はまあちょっとしたんだけども、うん、でただその自分がかつて二十数年前に茨城にいた時にやらなかったもの、その後茨城で撮影された作品を取り上げる、かつ二十、うん、数年前にやっていた古いやつもちょっと再取材をしてそれも掲載するよっていうことを言ってくれたんですよ、うん、それの第1回の白羽の矢が立ったのがなぜか桜田門外の変。
おお、そうなんだ、うん、
で、それはまあこの、うん、ともともとそのね、ちょうどね波山のロケをやってるぐらいの時まではその人いたらしいんだわ、
うんうんうん、
だからそのつてをたどって、まあ、県庁の某職員さんに話を聞いたら、うん、まあ、矢田部に話聞いてみなって言って振られて、
うんうん、
で矢田部から、どういう話にしようかって地元一人はセットを組んだっていうことを、うん、その記者さんは知らん、当時は知らな、当時とか、うん、茨城にいなかったからね、うん、知らなかったんだけどすごいことやったと思うからそのセットのことについて話を進む記事を書きたい、
うんうんうん、
で美術デザイナーさんの東京じゃなくて京都ね、京都の東映の美術のところにいる松宮さんっていう方がいらっしゃいましたけど、はいはい、デザイナーさんですね、美術監督の人がデザインをして、
うん、
じゃあ現場で実際作った人は誰なんだっていう話で、うん、まあ、当時工務店にお願いしたんだけど現場監督をやっていた根本周作さんっていう方が一番現場で一生懸命やってくれたので、あの話面白いと思いますよって言ってちょっとお話連絡先教えてあげて、わざわざね京都まで取材に行ってくれたの、このほんとちっちゃい記事のために、
うん、
でそこまでしてそのもう16年前、うん、もうセット組み始めたといえば17年前、うん、2009年の秋からなので、うん、その辺のところから遡って書いてくれたのね、うん、ちょっとそれはすごい取り上げてくれたことそのものにも嬉しいし、
うんうん、
そのでしかも本当はね、桜田門をバックにして襲撃をしてるシーンの写真を使いたかったんだけど、
うん、
あの高画質のがちょっとなくて、
うん、
高画質の写真がねちょっとだから、彦根の方井伊家の方の赤い門を向けて襲撃してるシーンと、うん、でも桜田門を写したいからって言って矢田部が撮った桜田門の雪の写真も使ってくれて、
うんうん、
であとは松宮さんと根本周作さんの顔写真も入れて載せてくれたんだけど、うん、まあ、一応職場でそういう記事が見られるんだけど、
うん、
ね、もちろん新聞撮ってるのでちょっと縮小版を見ちゃったのよ、あの縮小印刷をしたものを先に見ちゃったの、
はい、
あこの程度かなと思ったけど、うん、本物の新聞見たら結構大きく取り上げてくれてて、
ね、あれね、
うん、ちょっとびっくりしちゃって、
うん、
で、今回が第1回回で、はい、おそらく1年はやるんじゃないかなと思うんですよ、
そういうことなんだ、
うん、
月1回
多分ね、うん、で何曜日とかも決まってなかったと思うんだけど、うん、この間は4月13日が休館日、新聞休みの前の日の日曜日に乗ったのね、
うん、
で日曜日だとさやっぱでしかも休館日の前の日曜日版だと結構、まあ、新聞撮ってる人が減ってるとはいえ、うん、翌日の新聞も休みだから2日間、まあ、うん、多分置いてあることが多いだろうと、はいはいはい、そうすると読んでくれる人も多かったんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっとありがたかったな、
うんうんうんうん、
でまあ実は、まあ、第2回のことは分かんないけど第3回の問い合わせは来ていて、その記者さんも矢田部さんには申し訳ないけどいろいろ話聞かせてねって、ちょうどその記者さんが20年間茨城にいなかった間のことをやっぱりそのことを矢田部は一番知ってるわけだから、
うん、
いくらでも情報提供しますよって、で3回目これとこれどっちがいいかなって言われて、まあどっち前ですけどこっちですかねみたいな話になって、じゃあ関係者の人ちょっと紹介してって言って、じゃあつなぎますよとか言って、裏で回してます。
お気になるそれ、なんだろう、
でそれがまあ ね、どんなものを取り上げていくのかっていうのをこれからその選ぶのはその記者さんなので、
うんうん、
まあ、その いらっしゃらない20年間の間にね、茨城フィルムコミッションが全県的に広がってロケはどんどん増えてるわけだから、
うんうん、
客観的な視点で記者さんの目で書いてくれるので、
うん、
しかも時を置いてるからまた当時のことを知らなかったりすると、
うん、
ちょっとなかなか面白い 視点で書いてくれてるなと思います、
うんうん、記事の最後には茨城をロケ地にした映画を通じて人と舞台を描く茨城シネマ機構を毎月1回掲載しますって書いてありますね、
はい、うん、ね、ちょっと何日とは分かんないけど、ね、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。
おなるほど、うん、さあではじゃあこの流れでじゃあちょっとロケ地の話でいくと、ロケ地マップ、
はいはいはい、
ね、なんか茨城ロケ地マップ、うん、今年の版何版っていうの、
まあまあ、ね、本当はていうのあ令和7年版なんだね、うん、去年のいわゆる3月までに発行すべきものなので、あ、はいはい、まあ年度で言うと令和7年版なんだけど発行は令和8年の3月下旬です、うんうんうん、ね、でおととしがゴジラマイナスワン、で去年発行で、ね、ごめんなさいね、令和5年版がゴジラマイナスワン、令和6年版が働く細胞、
はい、
で令和7年版がなぜか超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、
いやいいよねあれ、
実は知らなかったのやったわ
け、あそうなんだ、うん、あ選んだんじゃないの、
いや違う違う違う、だから普通に考えたら今映画で来ると思ったのけ、
ああそう ね、
あのね、話題の映画で来ると思ったら、うん、なぜかテレビのギャバンが来た、
うんうんうん、
まあ、これはね第1話そのものも茨城ロケがあるっていうのもあるんだけど、
はいはいはい、
なぜギャバン選ん、まあね、まあ県のフィルムコミッションの意向と、うん、まあ、東映の思惑が一致したっていうことだと思うんだけど、
うんうん、
ちょっと度肝を抜かれました
、そうだよね、今までない感じだよ ね、うん、これね、
あとはね後ろがね茨城県の地図に、
うん、
過去のロケ地のとかも載せてるんだけど、ありがとう戦隊みたいな感じで、そうそうそうそう、戦隊50周年の中でのロケ地みたいなものも、
うん、そう聖地巡礼ガイドになってる、
そう、うん、でそれもあって、まあ、バトンタッチしたプロジェクトレッドギャバンの方を表紙にしたのかなっていう、うん、まあ多分ね理想は過去の戦隊がバーって並んでる映像とかがねあればよかったけど、これこそ著作権的になかなか厳しいので、うん、
はい、
で後ろのその茨城県の地図の中に落とし込んだ戦隊の聖地巡礼って書いてあるけど、
うん、
もう本当はもうめちゃくちゃあるわけよ、
うん、そうだよね、
もちろん
そうだよね、こんなもんじゃない、
もうだけど一般に入れないところ、そのフラットお客さんとして行けないところは省いてあるのね、
うんうんうん、
例えば芦山浄水場、旧芦山浄水場とか、うんうん、中木城っていうのは一般に入れないから、はいはい、筑波センター広場とか県庁とかさ誰でも行けるところしか書いてないんだけど、うん、まあ、それもね50周年49作品なんだけど、そのうちの、まあ、半分弱ぐらいが茨城フィルムコミッションっていうのができてからロケしてるので、
うんうん、
その中で、まあ、矢田部が結構調べてはあったので、
うん、
それを情報提供してあげて、その中から一般で行ける場所っていうのをピックアップして、
うん、
でね、これが実は行政とか関係団体に大口で配送するよりも先に小口で先に郵送しちゃったしたのよ、まあ配布の都合上ね、事務手続きの都合上、
はい、
したら水戸市役所にまだ来てないのに、
うん、
もうインターネットツイッター X で、
うん、
これが、ま、こういうの待ってたんだよみたいな、その船体のロケ地リストみたいなの、
うん、
みたいなのがもう早速めちゃめちゃ出回っていいねもらってて、うん、
はいはいはい、
ぶっちゃけ県が発表するよりも先にそっちが出ちゃったの、そのぐらいちょっとね、まあライダー戦隊ファンの中では、特撮ファンの中では、あの発行された直後ちょっと話題だった、ギャバンが表紙で裏が戦隊だった
んで ね、 そうだよね、
うん、でもまあ真ん中開けば、まあ、今まで通り最新作のいろんなロケ地、
うん、
まあ、この番組でも話した、夫に間違いありませんのよろずよ橋も載せてもらってるし、
う
ん、はい、万事会長とかも載ってるし、うん、っていう感じ で、
そうです、ね、まあ、この夏の星を見る、
あ、そうそう、それは大きかったからね、
はい、うん、あとライオンの隠れ家、
神数の仙人画廊は、ね、本当にリアルにあそこに絵を描いてそれが残ってるけどね、
うん、あと宝島、
あ、宝島は
爆弾、
うん、夫も警視さんの気合の入った作品だったから、
うんうん、
あれもロケやってもらったんで、うん、
爆弾、
うん、
グラスハート。
ああ、そうだそうだ、うん、そう。先週もこのグラスハートの話も触れたかった
の、うん、
バンドの、まあ、 ね、あのストリートキングダムとはまたちょっと全然違うタイプだけど、うん、音楽映画、まあ、でもそれもあのグラスハートもかなり気合い入った、ね、うん、セットもうまく使いながらやったやつだからね、
能面デカ、
あ、能面ケンジ、
うん、あ、能面ケンジ、
うん、ケンジね、うん、それはもう、
あ、そうですね、ケンジ、うん、はい、
茨城県議会等をもう本当過去1位ぐらいワンクールの中でロケ使ってたので、うん、トータル県庁界隈ロケが10回来たっていうね、うんうん、なかなか珍しい作品だったので、
まあなどなど、そうそうそう、うん、まあ他にもねありますけども、はい、うん、まあ、これどこで手に入るのかな、
各市町村のフィルムコミッション担当部署には全部配布してるのと、うん、そこに掲載してある施設さんにもお願いしてあるので少しは持ってってあるはずです、
うん、なるほど、
まあ、一番間違いないのは、各市町村のフィルムコミッション担当部署ね、うん、観光課だったり水戸は水戸の魅力発信課だけれども、うん、まあ、県庁行けば県庁の2階の、 あのチラシラックなんかにも入ってるはずですし、うんうんうんうん、もしなかったら受付で聞いてくれれば県庁は上から植えてその4階から、うん、届けてくれますんで、うん、あの、で、郵送でも受け付けてはくれるのは、返信用切手を貼ればなんだけど、それは茨城フィルムコミッションのホームページ見てもらえれば、うん、あのやり方書いてあるので、うん、ちょっとそちらを参照してみてください。
で、ま
あ、ただデジタル版はあの PDF でネットに載ってるので、すぐ見ることはです、うん、それはね、過去からずっと見られるので、うん、で全国的にも毎年毎年このロケ地マップを発行してるとこなんてほぼないです、
うんうん、
あの例を聞かないんで茨城しかやってないんじゃないかと思うぐらいで、うん、それだけロケが多いっていうことと毎年違う作品を載せてるんで、ね、
うん、そうですよね、
プラスその権利関係権利処理関係をまめにちゃんとやってる、
そう、
でその処理が権利処理ってやっぱ大変なので本当はね、
うんうん、
でそれを人脈もちゃんと得た上でとかあの窓口担当を確認した上でもちろんちゃんとやってるので、あの行政機関が無償で配布するものということでご理解いただいてお借りしたり、まあ一部有償だったりするところもあるんだけど、うんうん、まあそうは言っても予算ないんでほぼ無償で貸してくれるところ、オフィシャルの公式画像を使えないところは撮影風景だけとかっていうのもあるけど、
うん、
そういう形で毎年出してるっていうのはなかなかこうないので、まあ、バックナンバーものはなくてもネットで見られるので、うん、茨城でこういうロケやってたんだっていうのも古いのもね見てもらえるのも楽しいと思いますんで、うん、最新版とともに合わせて、見てもらえたらなと思います、
うん、茨城フィルムコミッションで検索すると、はい、公式ホームページに PDF ダウンロードできますし、
うんうん、
先ほどの配布場所もあの掲載されてますので、はいはいはい、チェックして、まあね、物が欲しいって方は、うん、そこに問い合わせしていただければ、
あの数はやっぱ限定なので、はい、すり増しはしないので、ね、なくなったら終わりですから、
うん、そうですよね、
で、まあ、矢田部の講座とかでもちょっと多めにもらってるので、矢田部が講座やるときには配布はしてます、
うん、
はい、まあ、ただいつどこでやるかまだ分かんないんでね。
そうですよね。
はい。
はい、でロケ地マップで言うと、うん、あの 今のはね県のロケ地マップですけども、はい、市町村で作ってたりする場合があって、うん、
あるある、
うん、前回放送で取り上げたストリートキングダム、うん、これあの行方市で撮影されて、うん、その、まあ、メインの、まあ、ビジュアルにもなる、まあ、ロフト、旧ロフトのロフトプラスワンなのかな、
ライブハウス、ね、
ライブハウス、はいはい、のセットを実際に作って撮影していて、うん、
はい、
このストリートキングダムのロケ地マップができているんですね、
うん、
はい、でこれねすごくいいので、
ほうほうほう、
これも、行方市のホームページでダウンロードできますので、うん、はいはいはい、そちらもチェックしていただけると、うんうん、いや本当すごいいいですよこれ。
行方ってちょっと水戸からするとあんまり行く機会ないかもしれないんだけど、
うん、
すごくいいところで、
うん、
玉造り、北浦、もう一個どこだっけ、阿蘇、
うん、
この3つが合併して、まあ、基本の本庁舎は阿蘇庁舎かもしれないんだけど、本当3つの町がほぼ同じ形で合併しているので、
うん、
同じ力関係というかね、
うん、
各所に面白いとこいっぱいありますんで、うん、ぜひ行方行ってみてもらいたいなと思います、うん、
はい、でじゃあこの話の流れで、
はい、
これはちょっともうネット情報なんですけど、
はいはい、
下妻市で、これはね下妻物語から22年、茨城で再び映画制作始動、うん、柴咲コウさんらが監督 3作品公開へなんていうネット記事が出ています。まあ、下妻市で、まあね、はい、もう本当下妻物語22年前なんですって、その下妻を舞台にした映画作りが行われますよっていう記事なんですけど、ミラーライヤーフィルムズって言って、うん、山田孝之さんとかがプロデュースしているプロジェクトなんだけど、はい、確かね、前県に、茨城県にもこれ、なんか多分相談しに行ったりして行って実現しなかったんだけど、このミラーライヤーフィルムズは、まあなんだろうな、まあ、クリエイターの育成とともに地域活性化みたいなのを一緒にね、やっているプロジェクトで、各全国の各市町村や、まあ、行政とつながって、その地域での映画作りをするっていうプロジェクトやってるんですね。
はい、
で、まあ、行政からもお金をもらうっていうところも、まあ目的の一つではあるんでしょうけれども、まあ、今回下妻市で短編作品を2本かな、うん、で長編を1本、うん、で、柴崎コウさんが、まあね、監督をするっていう ね、うん、なんていうプロジェクトが動くそうですと、ね、という記事が、まあ、情報が入ってきましたと。ね、まあ、これ、まあ、あのミラーライフフィルムズは、作品作った後、うん、劇場公開までやりますから、うんうん、ね、なんかどんな作品ができるのかちょっと注目だかなと思います、
うん、は
い、
まあ、多分下妻市としても、うん、下妻物語はこそ、ね、あの映画史にも残る一本にはなったものの、うん、ロケの受け入れという形だと下妻市は正直そんなに強かった、その後ね、
うん、
たくさんあったわけではないから、うん、まあ、これをまた起爆剤にね、うんうん、どんどんどんどん支援が増えていくといいなと思います、うん、
なるほど。
隣の常総市なんかはいっぱい来てるわけだからね。
そうか、うん、なるほど、
うん
うん、はい、では最後かな、はい、あのゴジラの、
あ、そう、ねね、マイナス1マイナス0、0、0、0、
ね、はいはい、飛び込んできましたけども、うん、おこれは、ま、んと、まあ、もうね、
うん、
公開日はもう事前に発表されてますよね。まあ、もうね、
11月ってもうゴジラの日だから、一作、ね、一作目のマイナスワンと同じ日で、うん、1954年の第一作とも同じ公開日だと思うんだ、
うんうん、
そこに合わせてっていうのはずっと言ってたし、うん、で、まあ、大方の予想通りタイトルもマイナスゼロということで、マイナスワンからこれは単純に数字だけね、マイナスっていうことを見なかったら、うん、1から0になったというと引っ込んでるようだけども、うん、マイナス1からマイナス0はプラスなんだよね。
はいはいはい、
そうだよね、
はいはい、
増えてるんだよね、
うん、
っていうことは、うん、でかつ一応多分もの、前作から2年後っていうところまで発表されてるわけじゃん、
ね、うん、
だから前作のラストで浜辺美波さんが実は生きていて、うん、で首のあざのところで終わって、うん、じゃあどうなるのみたいなところがあったわけじゃない、
うん、
でそこから2年後がどう、やっぱりまあ多分大方のファンが期待していたその後が描かれるんだろうな、
うん、
今回のティザーさ映像予告特報ではまあ、まだは何もわからないよ、
うんうん、
ただ、まあ、昭和の、まあ、高度経済成長に入っていく時期だろうみたいなところ、時代設定で言えばね、前作から2年後って言えばね、うん、でそこからそのゴジラとどうなっていくのかっていうのが、
うん、
まあ山崎隆たち、
うん、
どう、まあ、多分また脚本も山崎さんでしょ、
うん、
でゴジラの見せ方も前作でものすごく評価が高かった、その VFX も含めて、うん、でも物語がちゃんとしているっていうところが山崎隆の脚本のとこと、現場の演出ね、役者の、うん、対する演出と絵の合成とかも含めて絵の作り方、
うん、
これがすごくこう上手にできる人だから、まあどうなって、うん、まあ多分今絶賛編集中なんだろうけどさ、
うん、
まあ、あんまり細かくは言えないけど、まあ、おそらく茨城でもロケしてるんで。
あ、なるほど。
あ、でもね、大作映画がロケしたするみたいなことは言ってたんだから、どうせ分かるでしょ。
そうですもう、ね、あれはもうはっきりもうゴジラと分かる、まあね、エキストラの集め方だ
よね。そうだよね、うん、だからそれは、はい、まあ、細かいところは、まあ、うん、おいおい、ね、情報を出せるときに伝えるとして、うん、 まあ、マイナスワンの時もかなり大きいタイアップをしたの で、
そうですね、茨城県がね、
うん、でマイナスゼロでもまたやるんではなかろうかと、
うん、
まあ、この辺の情報はまだ入ってきてはないんだけど、うん、まあ、そうは言っても別の形でのね、タイアップの話は正式に上がったからね、
うんうん、ああ東方と茨城県のなんかね、
そうそうそう、それについてもちょっと触れた方がいいよね、
うんうんうん、
今までは、まあ一番最初に大きくやったのは多分2019年20年に映像圏には手を出す、あ、うん、その前ごめん、アルキメデスの対戦、
あ、そっから、なるほど、
アルキメデスの対戦が最初だったのね、うんうん、山崎隆監督で、うん、タイアップポスターを作らせてもらって、うん、オフィシャルの同じポスターをB2 サイズで作ったとしたら、それをちょっと縮小させて、うん、その周りに茨城でロケされましたみたいなのを載せていいっていうことから始まって、アルキメデスの対戦は、まあ、原画展をやったんだよね、うんうん、まあ、原画といってもデジタル原画なので、肉筆が見られるわけではなかったんだけども、うん、まあ、そういうのと、あとグッズを作ったりっていうのがあった、
うん、
でその後映像圏に手を出すな、乃木坂のアイドルファンたちがたくさん来てくださったっていうのがあって、ごめん、大元を正せば永遠のゼロだわね、
あ
そういう大元を正せばよ、
なるほど、
ただまだその時は単発な扱いだった。で、うん、アルキメデスぐらいから本気で動き出した、
うん、
海賊と呼ばれた男が間に入ったかな、うん、っていうのがあって、うん、でもアルキメデスが本格的だった。で映像圏にやって、でゴジラマイナスワンがもう本当大々的に正式に東宝さんとやって、でただそれはまだ一応表向きは東宝さんと仲良くっていうか、こう宣伝協力しましょうみたいなことやりながらだけど、正式なタイアップっていうかね、そのなかったのが、先月今月3月中だったかな、うん、3月中だったと思うんだけども、東宝の宣伝部門を請け負っている東宝の子会社東宝マーケティングっていう会社があるんだけども、うん、その会社の東宝マーケティング社長さんが県知事と会ってで正式に連携していきましょうと、で茨城でロケがあった作品を茨城の PR に使ってもいいし、どんどん映画の宣伝にもしてくださいよみたいなことなんだと思うの、
うん、
別にその内容をちゃんと読んだわけじゃないけれども、
うんうん、
で東宝って結構宣伝厳しかったり、まあ、宣伝はしてほしいんだけど、うん、使用条件が厳しかったりするんだけども、はい、まあ、その辺もどういうふうになっていくのか、
うん、
実際それをやってるのは県とやってるわけだから、
うんうん、
まだ水戸市に対してどうこうとかまだないけど、まあ、水戸だけでロケした東宝作品とかも当然あるわけなので、うん、これからでいうとおそ松さんがあるし、それをどういうふうに展開していこうかとか、まあ年末、これはもう言ってるからですけど、すき焼き上を向いて歩こうとかも東宝だしね、で間にゴジラマイナスゼロがある、大作も話題作もいっぱいあるので、それをね、茨城ロケいっぱいあるから、ちょっとどういうふうにやっていこうか、
うん、
ゴジラマイナスゼロもどういう展開があるのか、
うんうん、
茨城独自のオリジナルグッズみたいなのもね、マイナスワンの時いっぱいやったから、
うん、
あるのかなと。
そうですね、
うん、
うん、なるほど
っていう楽しみがあります。
なるほど、
はい
はい、うん、ゴジラマイナスゼロ、マイナスゼロっていうのかな、
うん、
ね、読みからね、うん、11月3日より、
うん、
全国ロードショー、
はい、
なので、
うん、
その頃にそういったタイアップ企画も、まあ、出てくるかもしれない、
ね、そう
ね、はい、
まあ、情報入り次第またお知らせします、
うん、はい、そう、ゴジラ、そういえば IMAX でこれ今回初めて、はいはい、邦画作品では初めてその基準を満たした作品として制作されているので、
うん、
今まで日本の作品の IMAX って、
うんうん、
その、まあ、正式なものではない、
まあ、画角も含めてね、
そうそうそうそう、うん、そう、なので、まあ、IMAX の独自のアスペクトの、
うんうんうん、
まあ、フルサイズなのかな、
うん、
その作品で作られていて上映もされるっていう、はい、そこも、まあね、今回、
うんうん、
記事の中にも出てましたね、
うんうんうん、
はい、ということでそれも楽しみですね、
はい、
はい、では、うん、この辺までかな、
はい、
なんかありますか、
うん、
いいかな、
大丈夫、
大丈夫、
はい、
なんかもう、そう、今日は前半喋っときたいことを喋ろう会だったので、
はい、
まあたっぷりでしたね、
はいはい、
はい、はい、じゃあまあちょっともうちょっとあるけど、まあ、うんうん、この辺までします、
はい、
では曲に行きます。まあ今日は、まあ、後半ミュージックコーナーでもあるんですけれども、うん、まあ本当曲かけたい曲めちゃめちゃいっぱいあるし、
はい、
まあ、現在公開中の作品だってめっちゃいい曲使っている作品いっぱいあるんで書きたいのいっぱいあるんだけど、今日は、プロジェクトヘイルメアリーから曲をお届けしたいんですが、現在公開中の作品です。まあ、天海さんが絶賛の、ね、もうドハマり中ですけども、ね、まあ、そのね、まあ、作中本当にね、まあ、そうだな、まあ、ビートルズの2 of Us とかね、うんうんうんうん、これね本当作品の中で超重要なシーンで使われていて、まあ、そのテーマに作品のテーマにもぴったり合っている曲なんですけど、うんうん、まあ、そういったのも流れるし、本当サントラめっちゃいいんですね。でその中で、じゃあ、まあ、今日今からかける曲はハリー・スタイルズのサイン・オブ・ザ・タイムという曲です。これめちゃめちゃ本当劇中でキーポイントの曲なので、まあ、まずは曲聴いていただきましょう。プロジェクトヘイル・メアリーからサイン・オブ・ザ・タイム。